障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@marktown.kunimi.fukushima.jp 観月台文化センター施設の一部使用停止。3月16日に発生した福島県沖地震の影響により、下記の施設は当面の間利用できません。ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。観月台文化センター体育館。観月台文化センターエレベーター。頑張る皆さんを応援。国見町青少年育成町民会議、奨励金交付。国見町青少年育成町民会議は3月30日、観月台文化センターにて県大会に出場した皆さん、小学生5人、高校生9人に奨励金を交付しました。14人の皆さんの出場大会と氏名を順に読みます。県総合体育大会バレーボール競技、県高等学校新人体育大会バレーボール競技、古山あかり。県高等学校演劇コンクール、佐藤義久、古山佳代。県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会、佐久間周遊、佐藤道也、宍戸由衣、武田理沙、鈴木拓馬、渡辺音葉。県小学生インドアソフトテニス大会、斉藤敦樹、佐久間優吾、鈴木葵、八島圭介、四谷優馬。奨励金を手にした12人の集合写真が掲載されています。天気予報の魅力に触れる。国見町文化団体連絡協議会50周年記念事業。国見町文化団体連絡協議会は4月2日に現在気象予報士として活躍中の天達健氏を講師に招き記念の文化講演会を開催しました。天気予報は健康予報。天気予報の上手な使い方教えます。と題し、天気が影響する心身についてや天気予報の信頼度などクイズ形式でわかりやすい解説をしていただきました。また、自身が出演する番組の裏話など、ユーモアを交えての話もあり、会場は終始笑顔に包まれていました。当日は、町で桜の開花直前でもあり、町の開花予想もしていただきました。コロナ禍により、講演日が延期となりましたが、200名を超える参加者は、テレビとはまた一味違う生の天達さんの言葉に聞き入り、元気をいただいたと感激していました。講演を行う天達健氏の写真が掲載されています。地域の学校応援団、ボランティア募集。地域学校共同本部事業。地域学校共同本部事業では、学校や家庭、そして地域が一体となって子どもたちを育むことを目的とした支援活動に取り組んでいます。学校では地域の皆さんの協力を必要としています。子どもたちが笑顔で心豊かに過ごすために、地域の学校応援団として、学校の要望に応じた学習支援や登下校の見守り、部活動支援、環境整備などのボランティア活動に参加してみませんか？学校を支援するボランティア活動に興味がある方は問い合わせください。問い合わせ障害学習課障害学習係電話 585-2676 学校支援活動しめ縄作りと国見っ子わんぱく広場の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。 LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。児童スペースをリニューアル。国見町図書館1階の児童スペースでは、司書おすすめの本や新刊本、内読コーナーなどの展示をしています。広くなり、親子でゆったりとくつろぎ、本に親しんでいただける空間になりました。ぜひご家族で足を運んでください。皆様の来館をお待ちしています。児童スペースの様子の写真が掲載されています。今月のおすすめ。拍手パチパチ。中川博隆文、村上康成絵、光の国。猫さん、ゾウさん、クマさん、お母さん、のりちゃんが得意なことを披露。最後は、子供に読み聞かせをしながら一緒に楽しめる赤ちゃん絵本です。じゃない。超光る作。フレーベル館。キュウリ、じゃなくて。これが本当はこれなのか、と意表をつくものばかりの子供から大人まで楽しめる写真絵本。発想の転換力、想像力を育みます。展示付き、触る絵本。目の不自由な人も、目の見える人も一緒に楽しめる、展示付き、触る絵本があることを知っていますか？様々な感触で絵を楽しめますので、触れば触るほど新しい発見が出てくる絵本です。拍手パチパチ、じゃない、触る絵本の写真が掲載されています。歴史を楽しむ。白川口攻防戦、白川戦争を知っていますか？慶応4年5月1日、東北の関門だった当主不在の白川城に攻め入った西軍と、城を奪い返そうとする東軍との間で100日間に及ぶ白川口攻防戦が行われました。これが東北地方における戊辰戦争の始まりとなります。戦いの末、東軍は城を奪い返すことができず、その後西軍は二本松、会津と軍を進めていくことになります。5月ということで、白川口攻防戦を取り上げましたが、二本松の戦いでは二本松少年隊、会津戦争では白虎隊が有名です。町図書館2階郷土資料コーナーには、福島県内の戊辰戦争についての資料が多数ありますので、どうぞご利用ください。二本松の戊辰戦争。二本松市教育委員会。戊辰白川口戦争記。佐久間律道著。歴史春秋出版。紹介した2冊の本の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。叙勲伝達式。元町議会議員のお二人が栄誉に輝きました。室井誠一さん、旭日炭鉱賞。室井誠一さんは平成3年に国見町議会議員に当選以来、平成19年までの4期16年の長きにわたり在職し、町政の発展に尽力されました。また、公立藤田病院組合議会議員として、平成11年から平成19年の2期8年にわたり活躍。さらには、農業委員会委員として、昭和50年から昭和59年の3期9年にわたり、町の基幹産業である農業振興にも大きく尽力されました。村上俊夫さん、旭日炭鉱賞。村上俊夫さんは昭和62年に国見町議会議員に当選以来、平成15年までの4期16年の長きにわたり在職し、町政の発展に尽力されました。また、公立藤田病院組合議会議員として、昭和62年から平成3年、平成7年から平成11年までの2期8年にわたり活躍。さらには、昭和36年から昭和60年まで24年の長きにわたり、町消防団員として、予防消防の徹底、防火活動にも大きく尽力されました。写真が2枚掲載されています。 写真1、受賞した室井誠一さん。写真2、受賞した村上俊夫さん。写真終わり。6月の各種相談会。心配事相談。日時、6月23日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター、第2話室。相談員、民生児童委員。障害者相談。日時、6月21日火曜、午前10時から午後4時。場所、観月台文化センター、第2話室。相談員、NPO 法人、響きの会。国見町、結婚世話焼人、月齢相談会。日時、6月26日日曜、午前10時から午後3時。場所、観月台文化センター、第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。教育委員会。5月の教育委員会定例会は次の通りです。傍聴においでください。日時、5月13日金曜、午後5時15分から。場所、観月台文化センター第一会議室。傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。 農業委員会。5月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時、5月18日水曜、午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 お知らせ、町職員の募集。町では令和5年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。町民の幸せを実現するため、町民目線で考え、新たな一歩を踏み出す勇気ある若い職員を求めています。一般事務、行政、大学卒。募集人員、若干名。受験資格、平成5年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、大学卒業または令和5年3月までに卒業見込みの方。募集期間、5月11日水曜から6月10日金曜まで。郵送の場合は6月8日水曜の消印分まで。一次試験日、7月10日日曜。試験会場は福島大学、福島市金谷川一番地。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、教養試験、専門試験、適性試験。二次、面接。申し込み用紙請求、総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、大卒試験申し込み用紙請求と主書きし、120円切手を貼った自分宛ての返信用封筒、角型2号を必ず同封。新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、会場を分散し実施する場合があります。専門職、資格免許職、大学卒。募集人員、若干名。受験資格、平成5年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、大学卒業または令和5年3月までに卒業見込みの方で、幼稚園教諭一種免許と保育士の資格を有する方、または令和5年3月までに取得見込みの方。募集期間、5月11日水曜から6月10日金曜まで。郵送の場合は 6月8日水曜の消し印分まで。一次試験日、7月10日日曜。試験会場は福島大学、福島市金谷川一番地。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、教養試験、専門試験、適性試験。二次、面接。申し込み用紙請求、総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、資格免許職試験申し込み用紙請求と手書きし、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、会場を分散し実施する場合があります。申し込み問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。 人権に関する困りごとなどの相談。毎年6月1日は人権擁護委員の日です。この日に合わせて町では、人権に関する困りごとや悩みごとの相談を受け付ける特設人権相談所を開設します。今年も次の日程により、人権擁護委員のほか、行政相談委員と地域の悩みごとに関する民生児童委員も合同で、さまざまな相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は固く守られます。困りごとやお悩みのある方はお気軽にご相談ください。日時、6月1日水曜午前9時から正午。会場、観月台文化センター第2話室。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 使用を再開しています。県北浄化センターでは、被災以来、使用停止していた処理場北側の多目的グラウンド等を4月から使用を再開しています。使用を再開する施設。1、多目的グラウンド。2面。2、テニスコート。3、駐車場。グラウンド脇トイレも使用可能です。使用の申し込み。県北浄化センター、電話 585-3600、 問い合わせ、福島県県北流域下水道建設事務所、電話 554-2011。 遠隔手話、文字通訳のご案内。5月よりインターネットを介して手話、文字通訳を行える遠隔手話文字通訳サービスを開始しました。福祉課窓口にタブレットを準備していますので、ご希望の方は相談ください。受付・利用時間、月曜から金曜、午前9時から午後5時。土日・祝日及び12月29日から1月3日を除く。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 マイナンバーカードに関するお知らせ。5月のマイナンバーカード休日臨時相談窓口は次の通りです。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時、5月29日日曜午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年4月末、滝山団地空室なし、板橋南団地空室なし、定住促進住宅1部屋、子育て住宅3部屋。町営住宅滝山団地、板橋南団地。 所得が月額15万8000円以下の世帯、60歳以上単身入居か、所得により家賃が決定、前年の所得、定住促進住宅、所得制限なし、家賃固定、単身か、18歳以下、65歳以上1名につき1500円減額、子育て住宅、町外にお住まいの方、所得制限なし、家賃固定、40歳以下の夫婦、または18歳以下の子がいる世帯、18歳以下の子1人につき1万円減額、最大3万円まで。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。今月の納期限は5月31日火曜です。忘れずに納めましょう。軽自動車税、種別割、前期、前はすべて。問い合わせ、税務課収納係、電話 585-2780。伊達西根関土地改良区費、前期分、前は前。問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。 納付書の方は最寄りの金融機関で納めてください。口座振替の方は納期限の前日までに残高の確認をお願いします。万が一納め忘れがあると督促状が届いたり延滞金が発生したりするので、期限までに納めてください。なお、町県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税はコンビニやスマートフォン決済でも納付できます。口座振替申込者を除く。町では LINE と Twitter で納期限をお知らせしています。国見町公式 LINE の QR コード、国見町公式ツイッターの QR コード、スマホ決済についての QR コードが掲載されています。令和4年度固定資産税の納税通知書等の発送は7月中旬ごろを予定しています。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。開業5周年ハッピーバースデーフェア、バースデープレゼントや歌舞伎座物産展など、春のお楽しみ盛りだくさん。開催期間、4月23日土曜から5月15日日曜、5月24日火曜はメンテナンスのため休館いたします。
5月の休日当番医、診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日日曜、柳川病院、伊達市柳川町、東戸橋8、電話 577-2155。3日祝日、遠藤内科医院、伊達郡郡町陣屋 1-6、電話582-6788。 4日祝日、大木内科医院、伊達市保原町元町4、電話 575-3343。 5日祝日、医療法人大山クリニック、伊達市北後ろ 13-1、 電話 583-2136。 8日日曜、井上内科クリニック、郡町矢地石塚15、電話 581-2202。 15日日曜、医療法人小野整形外科クリニック、伊達市柳川町西戸橋120、電話 527-1055。 22日日曜、医療法人小野寺整形外科医院、伊達市保原町上保原寺前 2-7、電話 575-2001。 29日日曜、医療法人加計田中央内科、 伊達市良善町掛田あざ西浦 49-1 電話 586-1315 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、3月21日から4月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。結婚おめでとう。宍戸空賀さん、古水花さん、大木戸。誕生おめでとう。村上あのんちゃん、忍さん、玲子さん、第八。野田大成ちゃん、ジョーさん、彩香さん、波柳。お悔やみ申し上げます。タラサワアイさん、96歳、高木。高橋八重子さん、88歳、山崎盾。鈴木信さん、100歳、第一。安藤正治さん、95歳、山崎盾。武田勲さん、91歳、町東。星野博さん、81歳、光明寺。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和4年3月31日現在、住民基本台帳人口、人口8530人、前月比マイナス44人、男、4099人、前月比マイナス25人、女、4431人、前月比マイナス19人、世帯、3404世帯、前月比プラス6世帯。5月国見カレンダー。5月10日火曜。広報国見5月号発行日。11日水曜、生き生きサロン大田川午前10時から、生き生きサロン第3午後1時半から、生き生き子育てクラブ、粗大ごみ収集日。12日木曜、生き生きサロン荒野午前10時から、生き生きサロン藤田午後1時半から、13日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時半から、町長杯グラウンドゴルフ。15日日曜、町長杯ソフトボール、テニス、剣道。16日月曜、生き生きサロン泉田市も午後1時半から、町長杯パークゴルフ予備日。17日火曜、生き生きサロン山根午前10時から、生き生きサロン徳北第7午後1時半から。18日水曜、生き生きサロン第1午後1時半から、ニコニコ相談会、暮らしに役立つ総合学習講座1。19日木曜、生き生きサロン第2午後1時半から、3歳6ヶ月児健診。20日金曜、生き生きサロン大木戸午後1時半から、町長杯グラウンドゴルフ予備日。21日土曜、少年仲間づくり教室開講式。22日日曜、町長杯ソフトテニス、ソフトボール予備日。23日月曜、生き生きサロン板橋午前10時から。24日火曜、生き生きサロン石もだ午後1時半から。25日水曜、生き生きサロン海田午後1時半から、生き生き子育てクラブ、粗大ごみ収集日。26日木曜、生き生きサロン大江田午前10時から、生き生きサロン泉田中午後1時半から、乳幼児健診3ヶ月9ヶ月。27日金曜、生き生きサロン源蔵山午前10時から、生き生きサロン光明寺午後1時半から。28日土曜、国見っ子わんぱく広場開所式。29日日曜、町長杯バウンドテニス軟式野球予備日。30日月曜、 生き生きサロン高木、午後1時半から。6月1日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時半から。粗大ごみ収集日。2日木曜、生き生きサロン束の目、午後1時半から。3日金曜、生き生きサロン第4、午後1時半から。6日月曜、生き生きサロン川内、午後1時半から。文化センター休館日。7日火曜、生き生きサロン内屋、鳥取、午後1時半から。8日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から。生き生き子育てクラブ。9日木曜、生き生きサロン荒野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時半から。10日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時半から。国見観月台カレッジ、交通安全教室。11日土曜、子ども司書講座開講式。12日日曜、ジュニア応援団結団式。
夢に向かって、チャレンジ精神を大切に。斉藤リリカさん、建北中3年。私の夢は塾の先生になることです。学校の先生も考えましたが、一つの教科だけでなく、いろいろな教科を教えることができたり、生徒たちとより近い距離で接することができることに魅力を感じました。私自身、塾に通い始めて数年になりますが、先生とはとても仲良しで、家族には話しづらいことも相談に乗ってもらうことがあります。勉強のことだけでなく、日常生活のことも相談できる存在というところも、塾の先生を目指すきっかけの一つになっています。塾の先生になったら、全教科教えられるような先生になりたいと思っています。そして、生徒たちと気軽に話ができて、いろいろな相談に乗ってあげられるような存在になりたいです。夢の実現のために、もちろん勉強は頑張っていますが、人前に出て話すことが苦手なので、克服するために部長や生徒会の副会長にも立候補しました。その他にも、積極的に人前に出て話すように心がけています。今年度は、最上級生や部活動の部長、生徒会副会長という責任のある立場になりました。志望校も決まっているので、1、2年生の時よりも自覚を持って勉強や部活動に取り組みたいです。また、日々の過ごし方にも気をつけて、残りの学校生活を送りたいです。写真。生徒会副会長を務める斉藤リリカさん。苦手を克服するため、いろいろなことにチャレンジしています。夢を語る姿はとても生き生きして輝いていました。説明。斉藤リリカさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第10回。春に励まされて。新型感染症が流行ろうが、地震が来ようが、過疎指定されようが、春は来る、花は咲く。紅梅、雪柳、蓮行、桜、椿、白木蓮、桃、花街道、タンポポ。自然は変わらない。人の都合なんか気にしない。彼らは一つ高い次元にいるような、突き抜けてるような。心躍らせ、胸膨らませ、新しい日に踏み出した人たちを祝福しながらも、鉛を飲んだような、晴れ晴れしくない3年目の春が過ぎる。何年前からだろう、ゴツゴツした庭石のくぼみにツツジが根を張っている。こぼれた種から芽吹いたもの、環境は最悪だと思う。だから背丈も幅も3センチほど。一向に育たない、 花を咲かせたこともない。見るたびに、元気か、よりによってなんでここなの、もっと行きやすいところがあったろうにと思ってしまう。でも小さく儚げだけど生きてる、凛としてる、逆に諭されてるのかも。庭石の上にいるツツジ、国見から出ようと思わなかった自分、厳しい場所にいる木や花や草は、人が勝手に苦と思ってるだけで、彼らはここが自分の居場所、生きる場所だと顔を上げて宣言してるのかもしれない。そう思うと、また前を向ける。引地誠。ツツジの写真、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。